おはようございます。聖書日課によってですね、与えられました今日の聖書箇所は使徒パウロのコリントの信徒への手紙の2の8章6節から15節であります。パウロの伝道によって生まれた教会の一つにコリントの教会がありました。でコリントというのはですね、これはギリシャの港町で、当時はですね、商業貿易の要となるような、たくさんの人々が集まるですね、大変にぎやかな、今でいう大都市だったんですね。福岡もそういう意味では大都市ですけれども、コリントもそういう港町の大都市でした。そこに生まれた教会であったですね。そしてそのような背景を持っていて、大変裕福な方々が多く集まっていた、経済的に豊かな教会であったということが言えます。そうですね、私が最初に赴任した教会も港町のできた教会、神戸栄光教会という教会で、日本の教会の中で大きな教会でした。私がいた頃は大体ですね、200人ぐらいの方が毎回集まってですね、そして確かにですね、地域の大きな会社の、方々とかですね、いろんな方が集まってらっしゃって、そういう方々に育てていただいて私も今あるわけですけれども、そういうですね、大きな教会でありましたですね。そういう、コリントの教会もそういう教会であったと、考えてみていいかもしれません。でそれでこのコリント教会の人々がパウロはですね、このコリントの信徒の手紙っていうのは一つにまとめられていますが、実はたくさん彼が送った手紙をまとめているんですね。1と2と2回送ったわけじゃなくて、たくさんパウロが送った手紙を1と2に分けて編集してまとめているわけですが、パウロからいくつか手紙をもらっているわけです。でその中でユダヤにある、今のイスラエルですけれども、そのユダヤにあるエルサレム教会、まさにこのユダヤのイスラエルの首都がエルサレムですが、そのエルサレム教会がですね、今大変困っていると。この教会はパウロが生み出した教会ではなくて、イエス様の兄弟であったヤコブという人が中心となって生まれた教会だと言われてますけども、そのエルサレム教会が非常にこの、立場的にもですね、ユダヤ教の真ん中にある教会として非常にこう迫害にも苦しんでて、そしてですね、経済的にも社会的にも追い詰められていたわけですね。それで、ですから助けてあげてほしいという、そういうこの手紙を受け取るわけです。それで、それでは、コリントの教会は、この世的な意味では大変裕福な教会であったわけですから、当時ですね、よし、そしたらじゃあ援助しましょうということになって、エルサレム教会にですね、献金をしましょうということになるわけですね。献金活動が起こるわけです。だもうすぐ、そんな豊かな教会だから、すぐじゃあそんな献金がたくさん集まってうまいこと言ったんだろうかなとこう思うわけですが、ところがですね、最初はそうだそうだと、そういうことになって献金活動が起こったわけですが、次第にその勢いが落ちてきたわけですね。活動が全然進まなくなってしまった。でそのような状況をまたパウロが知りまして、それじゃそうじゃダメじゃないかと言ってですね、またこの改めてコリント教会に手紙をこう送ったわけです。それが今日のところなんですね。7節でパウロが言ってること、あなた方は信仰、言葉、知識、あらゆる熱心、私たちから受けた愛など、すべての点で豊かなのですから、この事前の技においても豊かなものとなりなさい。こうパウロはですね、こう言うわけです。経済的にもそれ以外の面でもたくさんの恵みをあなたたちは神様からいただいている。そのようなあなたたちが今本当に厳しい状況にあって困っている信仰の仲間を 助けることができないでいる。それは良くない。それは自分たちが受けた神様の恵みを独り占めしているようなものですよ。でもそれは違うんじゃないんですか。そうじゃなくて、自分たちが豊かに受けたその恵みは他の人と、特にそのような恵みを受けていない人と分かち合うためにこそ与えられたものなのではないですか。自分が受けた恵みの一部を喜んで感謝して、エルサレム教会の本当に今それを必要としている仲間に分け与える、それが本当に豊かになるっていうことですよと。そうパウロはですね、このコリントの教会の人々に訴えたわけですね。でそこで、まあ、今日はここでですね、パウロはあなた方は豊かじゃないですかとこう言うわけですけれども、じゃあそもそもなぜあなたたちは神様からそんな豊かな恵みを受けてきたのか、そのことをですね、その根拠を、まあ、再確認させていくんですね。コリントの人々に、そもそもなんであなたたちが豊かになれたのか、それなぜだと思いますかと、そう、まあ、コリントの人々に問うわけです。そしてそのことはですね、今神様がここに集う私たちにもそのことを 再確認させておられると、そう受け止めるべきだと思うんですね。いや、私たちはそんな豊かな恵みなんて受けていません、そのようにですね、まあ、思う人もあるかもしれません。まあ、今日の話で言えば、どちらかといえば私たちはコリント教会の側じゃなくてエルサレム教会の側ですよと、そう思う人もあるかもしれません。まあ、そういうことも確かに言えるかもしれません、まあ、けれども、私もそういうことをですね思いながらここを読み始めましたけれども、ただそのことでですね、パウロが今日のですね8章の9節で語っている御言葉、もうこの御言葉がもう今日皆さんに持って帰っていただきたい一節だと思うんですけども、ここで言ってること、この言葉はこの世的な意味で、本当にこの、まあ、この世的な意味でですね、豊かな人々だけが聞く戒めの言葉なんじゃなくて、まあ、この世的には困難な状況の中にある、そういうエルサレム教会のような人々、希望を失いかけている人々も心して聞くべき言葉なんじゃないか、すべての人が聞くべき言葉なんじゃないかと、こう思わされました。パウロはですね、こういうふうに言うんですね。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。パウロはコリントの人々にも、そして私たちにも、そしてまたエルサレム教会のような、そういう今困っている人々にも言うんですね。あなた方が豊かになるためにイエス様が貧しくなってくださったんだ。私たちが先ほど豊かが今豊かであるかどうかっていうことの話をしましたけれども、もし豊かであると、そういうことがですね思えるとすれば、それはもう本当にイエス様のおかげであって、それはイエス様がご自身の豊かさを私たちのために注ぎ出してくださって、そしてそのためにご自身が貧しくなられながら、そうやって私たちを豊かにしてくださっているんだっていうんですね。まあ、このパウロの御言葉にですね、私自身本当にハッとさせられたんですね。いろいろと反省させられました。まず第一に、やはりこのイエス様がこの私を豊かにしてくださるために ご自身が貧しくなってくださった、そのことにですね、もう素直に心打たれました。貧しくなられたイエス様ということで、真っ先に心に浮かんだのがやはりですね、着るものもみんな奪われて無残に十字架にかけられたイエス様のお姿でした。イエス様がそのように十字架の貧しさを背負われたのは、この私を豊かにしてくださるためだったんだ。だからその豊かさっていろんな意味があるんだ。救ってくださるため、自由にしてくださるため、もう一度希望を持って生きるようにしてくださるため、そういう私の豊かさのためにイエス様がですね、イエス様はご自身が貧しくなってくださった。なんかですね、ざわついてた心がスーッとですね、なんか静かにさせていただいた、そういうですね、御言葉でした。聖書には贖いという言葉が出てきます。今あんまり使わない言葉ですけども、このイエス様が私たちを罪より贖ってくださったという言い方をします。この贖うっていうのはですね、分かりやすい言葉で言うと買い戻すっていう意味なんですね。まあ、ある人がお金に困って何か自分の持っている価値のあるものを、ありそうな品をですね、質屋に持っていくとします。まあ、私は幸いそういう、まあ、まだそういう経験はないですけれども、質屋さんってやっぱありますよね。で、本当に困った時に質屋に持っていく。そこでいくらかその品に見合ったお金を工面してもらうわけです。でもしばらくしてですね、その品が惜しいと思い直して、ああやっぱりもったいなかったなと思ってですね、質屋に行って、あ、やっぱり返してくださいと言ったとします。でももうですね、ただでは返ってこないですね。そういう仕組みだと思います。それ相応のお金を払わなければもう返ってこないんですね。でもまさにそのようにしてイエス様は私たちを買い戻してくださったんだと聖書は言うんです。何からじゃあ買い戻してくださったのか。私たちは罪という質屋にですね、私たちは売られてしまっていたんだと。罪の支配のもとにも置かれてしまっていたんだと。けれどもそこからイエス様は私たちを買い戻してくださった。あがなってくださった。救ってくださった。ありがたいことです。ただそこで私たちはその代償がイエス様にとってどれほど大きなものであったか、あまり考えていないのではないでしょうか。イエス様がですね、何も何か、イエス様ご自身が何も変わらないで私たちを救ってくださったという話じゃないんですね。そのためにイエス様は貧しくなられたんだと。ということは、イエス様はご自身の豊かさをみんな私たちのために注ぎ出してくださった、使い果たしてくださったんだ。それが、まあ、服まで剥ぎ取られて、もう何もないままで十字架にかけられたあのイエス様の姿に象徴されていると思うんですね。本当に私たちのために、私たちをこうして今希望を持って生きる力を与えてくださるために、新しく生きる力を与えてくださるために、イエス様はしかし本当にとことん貧しくなってくださったんだ。で、そのことを思いますときに、もう一つには、私たちの罪というのはどれほど大きなものであるか、そのことをですね、思わされました。それは私たちの想像をはるかに超えて大きなものであったですね。借金の返済っていうことがありますけれども、そんな簡単に返済できるようなものではないですね。そしてそのような私たちを救うためにイエス様が本当に自分の豊かさを全て注ぎ出してくださった。それは本当にイエス様が私たちを愛してくださっている。 そんななんていうかどうでもよかったらほっとくわけですよ。でもそのことをしてくださったっていうのはどれほど私たちのことを愛してくださっているかっていう、そのことが示されていると思うんですね。以前ですね、前の教会にいた時にある方からこんな話を聞きました。まあ、その人はですね、幼い頃から、クリスチャンホームで育って、そしてですね、小さい頃は普通に、そのまま育って、そして今日キリスト教主義の学校に行ってですね、そうやっていたんですけれども、高校生の頃、思春期の頃に非常にですね、あることで悩み始めるんですね。でですね、自分は神様に愛される資格がないんじゃないか、自分のですね、ある悩みの中で、自分は本当にとんでもない存在で神様に愛される資格がないんじゃないかと、それぐらい悩んでしまったですね。教会に行ってもですね、なんか自分がもう裁かれているような、もういちゃいけないって言われているような、そんなふうに思ってしまって、教会にも行けなくなってしまったですね。そういうことがあったそうです。でもそんなある時ですね、ある昔から親しくしていた進学校の進学部のですね、大学の先生がいらっしゃってですね、その先生に相談することがあったですね。自分はですね、もう本当に神様に愛される資格ないと思うんですって、そんなふうにですね、打ち明けたんだそうです。で、自分のその悩みをですね、打ち明けた。だからその先生がですね、全部その話をそのまま聞いてくださって、そしてこう言われたそうです。なんや、あんたの神様ってそんなちっぽけなんか、私の神様そんなちっぽけじゃないで、そんなことであんたを愛さなくなるような、そんな神様じゃないで、そう言ってくれた。そう言われてですね、そこからその人のですね、ああそうか、そんなちっぽけな神様じゃない、どれだけ深くあなたを愛してくださる、自分を愛してくださっている神様なのか。自分はですね、もうなんか小さく考えちゃってたんですね。で、これをしたらもうダメなんだろうな、こういうことをしたら私はもう神様から嫌われてるんだろうな、そう思っちゃってた。でもその先生から、そんなちっぽけじゃないよ神様って、あんたがどんなに失敗したって、どんなに何かですね、悩んでいるそのことで世間からどう言われてても、神様はそんなちっぽけなことであなたを掘り出すような人じゃないよ、どんだけあなたのこと愛してるか分かってる、そういうふうに言われてですね、ハッとしたんだと。で、そこから心が本当に楽になって、こんな自分でもいいんだって思えてですね、むしろその方は今、神様の愛って本当に大きいんだよってことを伝える人としてですね、社会福祉法人で働きながらですね、歩んでらっしゃるんですね。そうなんですね、イエス様はそんなちっぽけな神様じゃないんですね。もうどれだけのことをして、もう全部注ぎ出して私たちを愛してくださっている、その愛がどんだけ大きいか、イエス様のですね、私たちへの愛は私たちが簡単に計算できるようなもんじゃないですね。私たちの物差しでですね、測れるようなもんじゃない。はるかに深く大きく広いですね。そのイエス様の愛を惜しみなく受けたものである、それがですね、私たちキリスト者の原点です。また全ての人にその恵みが与えられている、そのことを伝えるのが私たちのですね、教会なんですね。あなたは愛されてるよ、世間ではですね、違う声がいっぱいあるんです。あんたは愛されてないよ、あんたこれこれのことができなかったら資格ないよ、生きてる資格ないよ、そういう声で満ちてるんです。でも違う、どれほど愛されてるかですね。そのことを私たちはこの教会で私たちも受けてるし、そのことを伝える器が教会なんですね。そしてそこでパウロはさらに今日の最後の14節以下でこういうことを言います。あなた方の現在のゆとりが彼らの欠乏を補えば、いつか彼らのゆとりもあなた方の欠乏を補うものとなり、こうして釣り合いが取れるのです。 まあ、そしてですね、まあ、旧約聖書のこれ最後の括弧の言葉は旧約聖書のですね引用ですね、出エジプト記の言葉です。多く集めたものがもう余ることなく、わずかしか集めなかったものも不足することはなかった。まあ、これはイスラエルの人々が荒れ野の大変な旅をした時にマナが降ってくるんですけども、そのマナをですね食べ物にたくさん集めた人が、またいろんなですね、病気だったり体が弱かったりして集められない人もいたんですね。でもみんなで分かち合ったら本当に豊かにみんなで一緒に歩んでいくことができたんですね。そういうことを引用しているわけですね。ゆとりがあるか、ゆとりですね、ゆとりがあるかって言われたら、また先ほども申しましたように私たちの多くはですね下を向いてしまうかもしれません。正直そんなゆとりなんかありませんってですね言いたくなるでしょう。特に今の厳しい世の中ですね、経済的にゆとりなんていうことを言ったらですね本当になおさらであります。けれどもパウロがここで伝えているのは、あなた方がエルサレム教会に献金を送るのはエルサレム教会の人々だけのためじゃないんだよと。そのことは長い目を見れば、長い目で見ればあなた自身のためでもあるんだと。あなた自身にまた帰ってくるんですよと。恵みは帰ってくるんですよ。あなた方の現在のゆとりが彼らの欠乏を補えば、いつか彼らのゆとりもあなた方の賭けを補うことになる。つまり相互扶助、互助っていうことですよね。まあ、ちょうど先週福岡地区の互助通信っていうのがですね届きまして、皆さんにお配りしました。互助通信というのは、昨年度まで私がいたですね大阪教区ではですねあまり大きく取り上げていませんでしたので、まあ、その記事を読んでですねその真摯な取り組みにですね感銘を受けました。まあ、先週の礼拝の中で担当の役員の方がそのことをですね触れておっしゃってましたけれども、九州教区の互助献金は経済的に困っている教会を助けるためというのじゃなくて、互助という言葉はそもそも互いに助け合うと書くように、お互いに助け合って歩んでいくと。そうやって別々の教会が一つになって共に豊かになっていく。他の教会がまたそのことで助けられることによって、その教会の恵みが私たちにも届くですね。で、その互助通信にはですねさらにこう書いてました。今アメリカファーストとか都民ファーストとか、自分と自分の仲間さえ良ければいいという世界にあって、私たちは最も小さくされたものを大切にし、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しむという、その聖書的福音に生きているのですと、そういうふうに言うんですね。私たちの教会も今日の話で言えば、財政的な意味では決してコリント教会の側にあるとは言えないかもしれません。もっと厳しい状況にある教会を思えば、そんなこと言っていられないという意見もあるでしょうけれども、やはり現実の厳しさは否定できません。けれども私たちはそれだからこそ一層共に主に立ち返って、共に礼拝を守って、共に主の御言葉を聞いて、イエス様からどれだけ多くのものをいただいているか、どれだけイエス様からさまざまな意味で豊かにさせていただいているか、そのことを思い起こして、そのことを味わい知って、そしてそこから自分たちのすべきことは何かということをですね見つめ直していきたいんですね。主はご自身を十字架の死に引き渡すことまでして、そのようにしてとことんご自身を、ご自身のものを全て私たちのために捧げてくださった。神イエス様ご自身が本来持っている豊かさの全てを私たちに与えてくださったんです。神のこの豊かさを私たちに与えてくださって、私たちを神の子としてくださったんです。その恵みを心に刻むことが私たちを本当に豊かになっていく鍵だと思うんですね。でもそこでですね、私がまたさらにここで思うことは、この教会に初めて来ましたときに、教会員の方からあるエピソードを聞いたんですね。で、そのことを聞きまして、あ、こんな話は私がするまでもないなとですね思ったんです。この福岡女学院教会の皆さんは 確かにもうすでにその豊かさに生きておられる、そう思わされました。講壇の私の後ろにですね、3枚の黄色みを帯びたステンドグラス のガラス窓があります。ここにですね、何か聖書の物語に基づいた色鮮やかなステンドグラスを入れようというですね、そういう計画が以前持ち上がってですね、じゃあそのために献金しましょうということになったそうです。でそれが今日朝確認しましたら200万円貯まったと。もうステンドグラスを準備できる段階ですよ。ところがその時にですね、2016年4月に熊本地震が起こったんですね。そして熊本の教会が本当に大変な状況になった。そのような中で福岡女学院教会の皆さんが祈りのうちにある決断をされるわけです。このステンドグラスのために貯めていた献金をそのまま熊本地震で今大変な思いをしている仲間たちにプレゼントしよう、送ろう、そう献金しようと、そういう決断をされたんだと。私が初めてですね、この教会に来て去年の2月、今年の2月ですか、綺麗なステンドグラスですねって言った時にですね、そんなエピソードを聞いたんですね。でその話を聞いたらですね、もうますますこのステンドグラスが輝いて見えたんですね。どんな色鮮やかなステンドグラスがここにはめられるよりも、あ、このステンドグラスほど美しいものはないなって、もう本当に感動いたしました。ああ、本当の豊かさってこういうことだなってですね、気づかされました。本日ですね、この後共に預かります主の晩餐聖餐式は、実にその主の救いの恵みを、その豊かさをありありと私たちに味わわせ、心に刻ませてくださる大切な聖霊典であります。イエス様に惜しみなくその愛を、その命を受けたものとして、感謝と喜びに満ちて、また私たち自身も今さまざまな困難の中にある隣人に寄り添い、受けた恵みを分かち合って共に歩んでいくものとなっていきたいと願います。お祈りいたしましょう。私たちを惜しみなく愛して恵みを豊かに与えてくださる神様、私たちの小さな自分中心の物差しでは決して測ることができないあなたの豊かな大きな愛に感謝いたします。最も豊かな恵みのうちにあったイエス様が、そのご自身を最も貧しくされるまでして、私たちを罪の中から贖い出してくださり、喜びと恵みと希望に満ちた命に生かしてくださいました。誠に本当の豊かさとは、私たちが自分でその豊かさを独り占めするところにはむしろ失われ、私たちが互いに分かち合うとき、さらに豊かなものとなって帰ってきます。そのことを覚え、この世の旅路においてはさまざまな困難や試練の中にある隣人のことを思い、寄り添って支援を惜しむことなく、互いに支え合い助け合って歩んでいく群れとならしてください。主の御名によって祈ります。アーメン。